皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の黒浦と
向こうです。
そして本日ゲストをお招きしております。カリモク株家具
やりな、
カリモク家具株式会社から、中内敦弘様、事業開発部係長いらっしゃってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
すいません、冒頭から失礼します。仮木家具っていうのは噛む方は多いですか？
そう、仮木ってこう略で呼ばれる方の方が多くて、
確かに、
うん、家具ってつけるのちょっと多分手間な方多いと思います。
手間じゃないです。全然手間じゃない。失礼します、冒頭から申し訳ございません。
大切な社名を失礼しました。
ちょっと、はい、今回はまあいろいろあってお招きさせていただいたんですけれども、はい、そもそも仮木って何の会社みたいなところからお伺いしてもよろしいでしょうか？
ありがとうございます。仮木家具はですね、1940年にまあ、木材を扱う会社としてスタートした会社になります。刈谷の木材店、刈木っていうところがカタカナ刈木の由来になっていて、刈木家具っていう形になっていたのは60年以降家具作りを始めていったところから社名を刈木家具と整えて仕事をしています。まあ、そうですね、日本の生活に向けての家具作りっていうところが、まあ、ご実家にあられる家具とか、自分の実家も仮木の家具だったりしたんですけれども、うんうん、目に触れる機会は多いんですが、60年家具を作り始めた頃は輸出向けの家具作りから始めたり、ミシンのこう天板を作ることから技術を磨いたり、ピアノの鍵盤とかですね、木工加工の技術を、まあ、その他の何かで高めていった先に家具作りをスタートしたっていうスタイルなんですね。なんでちょっとこうバラバラと喋ってしまいましたけど、材木屋からスタートしてミシンの天板とかピアノの鍵盤とか、その外の製品に求められる品質基準を満たすために加工技術を高めていって、高まった加工技術を用いて、だったら自分たちのものづくりもしていこうっていうことで始まったのが家具作り、
うん、めちゃめちゃ分かりやすかったです、うん、
なるほど
すごい、
なんとなく家具の会社って、うん、っていうイメージありましたけど、ね、今初めて、はい、あ、なるほど、
なんか日本のこう高度成長、経済成長とかも支えてきた。
そうですね、ちょうど、はい、戦後からの活動が活発でして、創業者の加藤翔平はですね、こう体調というかその健康上の兼ね合いで戦争に行けなかった一人でもありまして、まあ自分の友人知人が戦地でこうまあ活躍したり命を落とされたりした中、残された自分は何かこれからの世のためにできることをしたいっていう思いもあって、家業だった木材を扱う仕事をこれからのその暮らしを作っていくっていう方向にこう転換していったっていうようなところもあって、まあ、高度経済成長の中で私たちがやれることもだんだんと増えていったっていうようなところがあります。
愛知県なんですね、本社は。
そうですね、愛知県が本社になりますので、割とその家具メーカーとか木工をやる方っていうのは産地に紐づいて、木が取れるところで木を作って、木で何かを作って、それを販売されるってことが多いんですけれども、愛知は知っての通り平地が多くてですね、森もちろんあるんですけれども、木の産地としてはそんなに有名なところではなくて、材木屋をやってた私たちもですので、その全国各地の、まあ、産元といいますか、山を守られる方と直接こうお話をしながら、貨物で日本の真ん中にある愛知県に木材を運んできて、それをまあ自分たちの管理の仕方で丁寧にその扱うことで長く持つ家具にしていくっていうようなやり方をした、ちょっとその後発の家具メーカーっていうような感じですかね。
面白い。
中内さんも愛知出身なんですか？
いや、そういうこと、私はね、埼玉の出身で、大恋愛の末妻の土地である愛知に。
やだ
やだ、それやだ、
ちょっと終わってから
ですので、そうですね、そんな形で今愛知におります。
ありがとうございます。今日お招きしたのは、はい、 なんかすごいたくさんコラボレーションをやられてるところが気になっておりまして、あ、はい、であの直近だとあのアシックスさんと、はい、そのアシックスの、サンプルシューズとかをリサイクルするっていう競合とかがあるっていうようなニュースを拝見しまして、
はい、そして、うん、そう、そしてそれがすごく人気記事なんです。あのすごくあの読まれる記事で、うんうん、なんかカリモクさんが入ってるとタイトルにすごい読まれるんです。
いやいやいや
本当に本当に、
アシック様の、
いやいや、あ、いや、あ、いくつか今までいろんな事業されてるじゃないですか、はい、だから本当に愛されてるなっていうのがまず一つあって、あ、ね、
そうで、そう、どんな人がどういうふうにああいうアップサイクルのこうプロジェクトって始まるんだろうねみたいな、
そうそう、
すごい純粋な気持ちでご連絡させてあのすいません、あのご足労いただきありがとうございます。
ありがとうございます。
中内さんのごめんなさい、ご担当というか、
はい、そうですね、はい、私の担当はあの部署、先ほどご紹介いただいた事業開発部という部署なんですけれども、はい、そういった家具作りが中心の会社ではありながら、うん、まあ、ルーツにその他の木工加工もやっていた会社ですので、まあ、他の木工加工、家具作りで培った加工技術を使ってその他の何かに発展させていくような部署におります、う
ん
う
ん、なるほど。
でその部署であの担当としてはあの広報全般の担当をしていて、仮木コモンズ東京とかですね、仮木リサーチセンターっていうような、うんうん、あの都内にそういった新しい取り組みを発信するような施設を運営することをやっていることだったり、うん、まあ、今日みたいにこうメディアの方とお話をしたりっていうのがあの主の担当業務になってます。
なるほど。
カリモクさんのことを掘り下げたいっていう私たちの今こう欲求がすっごいブクブク来てるんですけど今回あの前編後編で2回にわたってお話伺うので、はい、カリモクさん、そしてカリモクさんとサステナビリティに関してはちょっと後半にさらにじっくり聞くとして、今日前半はこの主にアシックスさんとのこのコラボレーション、これのことをお伺いしたいなと思うんですが、いいですか？
はい、もちろんです。よろしくお願いいたします。
靴が椅子にっていう、まあ、椅子にかける家具にっていうところと、ね、最初はオフィスの中だけで使われていたものが一般販売もされていくっていう、はい、そのなんかこうストーリーが、その特にその2つが私は印象的だったんですけど、うん、そもそもなんでアシックスさんとコラボレーションすることになったんですか？
ありがとうございます。あの最初はですね、アシックスさんからのお声掛けでスタートしたっていう形で、あの2009年から私たちがあの進めているブランドの一つに仮木ニュースタンダードというブランドがあるんですけれども、うん、そのブランドは日本の木を有効に使う、
うん、
未利用未活用ってされるような、まあちょっと曲がった木材とか細い木材っていうと分かりやすいんですけど、日本の山は、日本の森林っていうのは山にあるので、
はい、
木も曲がって生えたりすることもありますし、
なるほど、
あといっぱい生えると成長が遅くなって径が小さくなったりもするんですけど、そうするとこう一枚板のテーブルとかっていうような大きな面積を使う家具作りには適さないとされて、なかなかこの山で使われないみたいな、そういう現状がありまして、
はい、
まあ、家具メーカーでできることが何だろうって考えた時に、
うん、
あえてそういう小さい木材を使いながらでもそのデザインが素敵だねって思って買っていただいた先に、実は材料にはこういう使い方がされていて、
うん、
日本の木材が有効に使われてるんだよみたいな話ができるといいよねって言って始めていった、
うんうん、いつ始めたんですか？
それがね2009年のことです。
早っていうか、
うんうん、そうなんです。なのでまあ、私たちが材料として調達させていただく、まあ、山や森林の課題っていうのは、
うん、
それこそ創業時からずっと見えてるものですので、そこをいかにこう解決できるかなっていうのを、まあ、形にしたのがその2009年、
はい、
でアシックスさんはその仮木ニュースタンダードをご存知で、
うん、
そのサスティナビリティとかそういった取り組みをしていらっしゃるのかなみたいなところからあのフラットにご質問をいただいて、うん、で、まあ、その時アシックさんがこう開発を進めていた、
うん、
そのシューズ の, あの材料を、まあ、粉砕して別の形で使う方法っていうようなお話を聞きながら、
うん、
あの取り組みの内容だったりとか、
うん、
材料自体もすごく私たちのやってることと親和性があるんじゃないかということ、うん、
材料も親和性があると思ったんですか？
そうですね、要はあの靴のこうソールの部分に使われているものっていうのは、うん、ある意味その人の体重を支えるものになるじゃないですか、うん、
なるほど。すごい、椅子と靴は体重を支える、
家具作りも人の体を支えるものをいかに長く持つように作るかっていう文脈が非常にこう開発の中で多く含まれますので、あのぜひ何かできたらっていうところからお話がスタートしました。
なるほど。そうは言っても靴と家具
そうは言っても
そうは言っても具体的にはなんかどういう手法というか、どういう手法で作られていってるんですか？
はい、そうですね、あのアシックスさんからご提供された材料には2種類ありまして、
うん、
1つはこう粉砕された石ころ状のもの、本当に
ペレットではなくて石ころ状の、
石ころ状と言葉がちょっと
あ、小さい粒粒ってことですね。
小さい粒粒っていう感じです、うん、
靴を粉砕して、あ、なるほどなるほど、はい、なるほどなるほど、はい、今見せていただいてるんですが、まさに靴が粒粒になった状態、
はい、粒粒になった状態の、
みじん切りされた、
そうですね、みじん切りにされて
玉ねぎみたいな
小さいこう小砂利みたいになってるような、
なってるもの、
そういうものと、あとはこれ自体がペースト状になってシートになってるの2種類がありました、
はい、
でこの2種類をうまく今私たちが使っているそのクッションの一部にこう入れ込んでいくっていうようなことがこの開発の
スタート
というか、あの一番難しかったところであり、核になってる、
それは普段使ってらっしゃるクッション素材に近しい物性というか、
あの
食感なんですか？
ありがとうございます、すごくいいご質問で、この話に行ってくるんですっていうのをこう技術チームと相談した時にいろいろ聞いてきたんですけど、
うん、
やっぱりシューズ用のこう高反発な素材で、あの、まあ、常に地についてるものと普段使ってるウレタンフォームだったり綿とか、あの場合によっては絨毛とかも使ったりするんですけど、そういうものっていうのはやっぱりちょっと物性が違って、
うん、支え方が違いますもんね。
そうなんです。でソファーとかクッションですと、あの、まあ、ビーズクッションみたいなものもあれば、はい、中にその破くと綿がふわって出てくるようなクッションもあったり、うん、様々あるんですけど、やっぱり何度も潰れて戻ってっていうことを繰り返すので、
うん、
形状がある程度元に戻ってこないといけないんですね。
うん、なるほど、はい、
でそこを今回このいただいた素材というかお預かりした素材で実現する方法っていうのにかなり苦労したと聞きました。
それはじゃあ新しい技術自体をこのために技術なのか考え方なのか。
そうですね、新しい技術っていうほどでもあのないんですけれども、まあ、今まで経験してきたいろんなこう知見を井戸端会議のように本当に話すんですけど、
いいですね、オープンソースな、
そう、試作チームっていうのがいまして、全く新しいものを作るチームがいるんですけど、そこのチームメンバー、本当に3、4人が頭寄せてですね、これなんだけどさって言いながら合わせ方を考えてくれたんですけど、今回はそのシートになる部分と背もたれになる部分に、
うん、
あのさっきの粒々のものとシートのものを入れ込んでいるんですけど、
うん、
シートの方と背もたれの方で粒綿とその粒々のその靴だったものの配合率を変えながら絶妙な柔らかさにするというか、
何パーセントぐらい入って、ちょっとどんどんディテールに入り始めてるんですけどそのシューズ由来の素材っていうのは、うん、クッション部分だと何割ぐらい使うんですか？
そうですね、ちょっとパーセントでお伝えできる正しい情報を持ってないんですけれども、シートっていうのは何層にもなっていまして、その層のこう一部を、
うん、
あのシート状のものと粒々の綿が入った袋状のものといえばいいですかね、
目に見えないとこですね、私たちの、
もう完全に内側に入っているものなんですけど、それが こう層になって組み合わせられてます。
なるほど。
通常のソファー作りもそうなんですけど、その層の順番を入れ替えたりするだけで座り心地って変わるんですね。硬いものと柔らかいもので組むのか、上下反転させて柔らかいものの下に硬いものを入れるのかっていうことでも、うん、こう着座感だったりが変わるのと、あとその椅子の角度ですね、
はい、
によってもこう安らぎ感だったり、うん、集中するためのだったり、
あ、目的によって椅子も違いますもんね、
は
い、
ので今回その、まあ、最初にオフィスに収めるっていうことが決まっていたので、ある程度その執務、膝の上に PC を置いて仕事をする可能性もあるし、
うーん、
ミーティング的にちょっとしたこうあの打ち合わせ、コミュニケーションを取るようなこともあり得るっていうところで、まあ、しっとり沈み込みつつもちゃんとその家具としての物性が保つように、うん、あの立った後こうずっとへこんじゃってるとそれはそれで長持ちするものにはなっていかないので、うん、そこのこう塩梅を
とっている。ちょっと恥ずかしいです、自分のお尻のへこみがずっと残っちゃって
沈んでから
ちょっと戻して帰ろうか、
もう一個聞いてもいいですか。これはもしかしたらその、はい、窓口というか受けた人のにお伺いしないと分からないかもしれないですけど、単純に考えて大変じゃないですかなんかよく、
うん、
ちょっとこれどうにかしてくださいって言われて、うん、じゃあちょっと考えてみるよって、なんかそんな私だったら私だったらちょっと無理ですって、うん、言えちゃうようなところを。
いいそう、木村さん。
いいね、そう、ひどい。頑張りますよ、私だって。あの、じゃなくてこう、その同じ志というか、うん、何かそこはじゃあ我々がお手伝いできるよう考えますって、いう社風なんですか、
うん、ね。
そうですね、あの、割と新しいことに対しては積極的な社風かなと思ってます。特にまあ、その、家具作りのいつもの そのものの、あの提供の仕方だけでは、うんうん、と使い切れないこう森林資源っていうのが実はいっぱいあってですね、う
ん
う
ん、そこ原点ですもんね、
はい、なのでそれをいかに有効に使おうって考えた時に、
うん、
やったことのないことにもしかするとその木の魅力が生きる可能性っていうのも出てきますし、やったことのないことの先に別のニーズがあって、そのニーズによってあの森林で眠ってる資源とか、
うん、
そういったものに光が当たる可能性っていうのがやっぱりあるので、あのもちろん現場のメンバーっていうのはすごい頭をひねりながらやってくれてるんですけど、ある意味ちょっと楽しそうというか、やってない僕が言うと怒られちゃうかもしれないですけど、あーって言いながらこう顎触るというか、
動きだかみたいな。
なんか聞かれるのはいつまでかっていうことぐらいで、あのやっぱりきちんとした品質のものをお届けしたいっていうのは全員が持ってる大事なこう共通する思いの部分なので、それを達成できるようにっていうこと以外は割とみんな前向きな。
難しかったこといっぱいあると、あ、そうです。今言った、はい、ああこう来たか、雨の部分なんかいっぱいあると思うんですけど、はい、特に一番ここクリアして嬉しかったとか、その今言ったこのある意味イノベーションだと思うんですけど、
うんうん、
新しく自分たちで見つけ出した手法みたいなのっていうのは どんなところ難しかったですか。
そうですね、やっぱりその配合率っていうところにはかなりこう手間をかけたというか、検討を重ねたっていうふうに技術チームから聞いてきました。ただ入れればいいっていうわけでもないと思うので、うーん、ノーマルのものとじゃあどのぐらいどう変わるんだろうとかっていう部分、
反発性とか、
はい、
再現性っていうのかな、
そうですね、
みたいな。
で、あのその人たちがじゃあ何を持ってこれで良いと決めてるかっていう部分は、
うん、
その単にそのお尻でこの人のお尻で決めるとかっていうことじゃなくてです
ね、確かに、うん、
あの仮木家具は座り心地の研究っていうのを脳波と脈波を取るような形で研究もしてて、その、まあ、今回のモデルっていうのはもともと仮木ニュースタンダードで発売してる形状のモデルなので、うん、新たにそういう試験をしてるわけではないんですけれども、そういった試験をした知見を持ってるチームが この形のこの沈み込みであればいいだろ う。
やばい質問が止まらなくなってきた。なんか椅子って身体工学なんていうか体の、はい、なんていうんですか機能みたいなところを長く支える存在ってイメージがあるんですけど、はいはい、うん、脳と脈っていうのはちょっと脳波と脈、
はい、脈波、
あ、これ後半に聞こうと思います。こう仮目さんとはっていうのを後半に考えてるので、ちょっと
気になりますけど、う
ん、で、まあ、元の質問に戻るとその配合率と、うん、そのお預かりした素材をきちんと生かすっていうことにちゃんとつながるこうバランス感っていうのは非常に大事だったと。のでシートをさっきの話上に入れて下に粒綿を入れるか逆転するかっていうのを最後までこう悩んでたと。でこの話をその部長と現場の技術部の2人に聞いたんですけど、最後どっちにしたっけっていうぐらい、その
競り合いだったわけ
です。悩みながら決めたっていうことでした。
でもう一個お伺いしたいのが、最初こうオフィスという、はい、ある意味内側のものというかインナー販売しないで、
はい、
使い始めたと思うんですけれども、このアシックスさんのオフィスで使われたのが最初ですよね。そうですね、
アシックスさんのオフィスで使ってます。
それが、先月
そうです、ね、
一般販売を開始されましたが、
はいはい、
その過程というか決断というのは、はい、どういう背景があったんですか？
アシックスさんとも発売や今後のその社会にどのようにこう実装していくかっていうところはこうお話はずっとしていたものではあったんですけれども、機会としていつがいいんだろうっていうことの議論もありながら、まあ、私たちがいかにそれをいわゆるちゃんとお客様が買える価格を設定して、
うん、
どういうそのオプションを選べるようにしてとか、うん、バリエーションがいっぱい待てば待つほど広がっていってしまうので、
うん、
まずはその限られた機種数でもいいから、
うん、
今回 3機種発売をさせていただいたんですけど、お客様にこう体験してもらって反応を見てみようっていうところが、
うん、
発売に至った一番大きなこう要因かな、
ね、ある意味お客さんと一緒に作っていくみたいな。 で、 す、ね、でも原料って廃棄物が、
はい
はい、ある意味廃棄物といいますか、うんうん、捨てられ履かなくなったスニーカーとかなので、はい、予想がつきづらいというかこう一般販売していくってことは、うんうん、安定した原料供給が必要だと思うんですけど、そういうのは課題にならなかったんですか？
でもそこはそのアシックスさんの方で今回の材料っていうのもそのプロトタイプのために作ったソール材のこう粉砕物だったりとか、ある程度そちらの方の規格っていうのが安定しているので、私たちはそれをこうどのぐらい1台あたりに使うかっていうことさえ計算ができていれば動けるのと、家具作りは受注生産のことが多いんですね。木部の色を何色にする、針地の色を何色にするっていうのをお客様のこう暮らし方に合わせて選べるところも特徴なので、材料については木材も一緒ですけれども、ある程度が確保できていれば踏み込むことはできるっていう感じ。
どうですか評判は？
おかげさまでまだ実物が見れる場所っていうのがその西麻布の仮木リサーチセンターしかないので、限られるのは限られるんですけれども、まずはその驚かれるというか、
うん、私たちみたいですね。
はい、その椅子の隣にこのチップの本物が置いて試験管みたいなものに入ってるんですけど、っていうちょっと顔をしかめながら眺めてるお客様に実はって言ってお話をして座ってもらって、あみたいなこう喜んだ顔を見るのはとってもこう僕たちも、特に僕なんかはその技術のメンバーのいろんな苦労を聞いてるがゆえに、こんなこと言ってましたよとかって言って本社に戻っては技術部の人に伝えたりとかしてますね。
なんか今アシックスさんとのコラボの話メインに伺ってきましたけど、コラボなんか帝国劇場とコラボされたり、なんか JAL とコラボされたり、なんか幅いろいろありますよね。
ありがとうございます。おかげさまでですね、本当にさまざまな企業さんだったりとか、うん、クリエイターさんたちからこんなもの木でできないかなっていうお話だったり、 またはこういう材料があるんだけれども木と合わせて何か別のものに変換できないかなっていうようなあの声掛けをいただく機会も増えてですね、あのそういったおかげさまもあってご縁もあってあのいろんな取り組みっていうのが同時多発的に増えていってるような。
同時多発なんですね大変だ業種コラボの魅力というか。
そうですね、異業種コラボの魅力はあの私もこう担当の方 相手の担当の方とお話しすることが多いんですけれども、やっぱり見てる視点が違うところっていうのが一番魅力かなと思ってます。見てるその角度が違うから、その丸太一本でもそうだと思うんですけど、見る角度によって見え方って全然変わりますし、うん、特にその天然のものだったりとか意味を持った材料に対して別のセクションの人たちが別の見方をすることで新しい価値になっていくことっていうのが、あのデザイナーの方がいてもちろんその形にはなっていくんですけれども、その企業の担当同士でも新しい発見っていうのは絶対あって、
楽しいな、
ここがすごく
楽しいですね、
うん、楽しいところ
ですね。特にそういうアップサイクル案件というか、その自社だけではこう製品として、
はい
はい、まあ、要はだから廃棄されてしまうものを何か新しい価値をつけるために御社とコラボしたいですって話が多いんですか。
まあ、いただく件数っていうのは年間そんなにあの、
うんうん、
もう毎日毎日サスティナブル案件でっていう話ではないんですけれども、うん、でもその担当ご担当の方が仮目をあの知っていただいてたりとか、あとはその以前にやったコラボレーションの企画をどこかで記事で読まれて、
うん、
似たようなお話でご相談があるんですがっていう形で、こう数珠つなぎ的にこう、
はいはいはい、
そういったお話もちょっとずつ増えていってるって感じですかね。
私がつきませんが、
そうですね、
そろそろ、
いやすごい面白か
ったもうですよね、うん、
じゃあ、
あの後半にぜひさらに深めて、はい、皆様に今日は一つ私本日のあれに関してお詫びと訂正がございます。途中で私木村さんが新しいことにチャレンジしない人みたいな発言をしましたことを
何のことかと思って、
ここに改めてリスナーの皆様に、木村は
逆に恥ずかしい私が
すでにチャレンジ精神を持って進めてる記者
であることを、仮木さんを見習って、はい
はい、
あのいろんなものに挑戦していきたいと
皆さんにお伝えしたいと思います、
はいはい、じゃあちょっとあの本日はここら辺で、
中内さん本当にありがとうございました。
ありがとうございます、
失礼します。
失礼します。